今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。第4月曜日、西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。人生のヒントぜひよろしくお願いいたします。
はい、いつもその一言にプレッシャーを感じております、
はい、
さあ10月も、ね、はい、終わろうとしてますよね。末になりましたけども、ね、私ねこの10月見ててね、思ったんですけど、各地で秋祭りが、いつものように派手にできないという、
そうですね、
そういう事態に陥ってしまいましたよね、私それ見てね、神様がなんか寂しがっておれるんじゃないかなっていう感じがしてね、ならないんですよね。でこの秋祭りとかを見るときに、仏教徒と日本神道系のその違いというか、その個性というものをいつも面白いなと思って見るんですけども、神様の場合でしたら、そういうお祭りごとするときに神様の御前にね、海の幸、山の幸とかでお供えしますよね。やはり海の幸といったらやっぱり鯛がみたいなことで、その鯛の向きもどちらに向けてするんだとかね、そういうお作法もあってするわけですよ。まあもちろん牛肉はお供えされないけどね、まあそういう鯛をお供えされる。そしてその後目の前で、巫女が神社におっては神楽を舞ったりとか ねしますよね、
はい、
でそしてまたその前では、私たちの方ではね、まあ、まあこの頃まあ車ってこともあったりするんですけど、でもやっぱりお酒が出ますよね。
おみき、そうです ね振る舞われます ね、
でそしてそう、どうですかね、お酒上がらぬ神はね、おみきと言いましてね、酒が上がらぬ神はないとか言って、もう神社の前ではさ、お酒飲んで歌って踊っても、まあ、楽しい雰囲気でございましょ
う、そうですね、
その境内の中で、
はい、
であれは何かって言ったら、秋の実りの、まあ、感謝というかね、神仏からいただいたその実りに対してありがたい、嬉しい、嬉しい、嬉しいっていう、そういう感覚で、皆さん踊ったりしてるわけですよね。かたや、お寺の方に目を向けたら、いつも思うんですが、まあ私の宗派だった高野山ですけども、高野山の一の橋、奥から順番にずっと歩いていって、最後の、奥の院というところにあるんですけども、そこの橋を渡ったら、帽子は取りなさい。お酒飲んで入ってはいけませんとか、そういうところになったりしてるんですね。まあそこは聖地だからっていうことになるわけですけど、お大師様に対してね、酒飲んで出会ったら失礼、それ礼儀としてそうなんですけども、まあ、 私どこの宗派だけではなくて、他の宗派のお寺様なんかにおいてもね、門の入り口に石碑が立ってましてね、君主三門にいるを禁ずと、そういう、札が立っているという、
君主って何ですか？君主。
これはね、まあ、尿物とかようなことになるわけですけれどもね、結局、ニンニクとかニラネギとかね、そういう生臭い、そういうふうなもの、そういうもの、またお酒というも、そういうものを、持ち入ってはいけないということなんですね。でそういうニンニクとかそういうものを持って入ったりすると、どうしても、どうですか、勢力的がにまったりして心を乱したりとか、お酒を飲むことによってやはり動きが鈍ったり、精神を集中する力がなくなったりとか、そういうことで、だから君主っていうのは酒をこう持ってとかだけじゃなくて、そういう匂い物とかね、そういうものもあかんというふうな格好になってるんですよ。だからお寺によっては、まあ、私とこでもまあやってますけどね、やはり、境内でお酒飲んだりするのはやはり控えていただきたい、ここは聖地やからっていうことでやってます、この違いなんやろ思ってね
前半はそうではなかったです ね
神様は、それこそもう飲んで踊って打ってでしょ、で仏教のお寺さんの方はやね、それはしたらいかんっていう、私としてはね、この面に関してはやはり神道系の方がちょっと好きやなっていう個人的に感覚を持ってるんですよ
ナチュラルな感じは、
そうそう、だからね、例えばお寺で修行しててですよ、もうお酒も断ちました、ね、そういう生臭いものも食べておりません、でそしてまたこれに関連した、どうですか、戒律で、私とかも昔そういう山だったんですけども、女人禁制っていうのがあるわけですよね、女性は すいませんけど入らないでくださいっていう。それはね、女性が入ったら心が乱れるから申し訳ないけど入らないでくださいっていうわけですから、はい、それがね、別に女性を差別してとか、こう、はい、見下げてという言い方はないんですよ。
魅力的だから。
そう、ある意味ね。はい、ですから、女性の綺麗な、こう、ちょっとした、まあ、容姿とかね、そういう、綺麗なスタイルとか見たときにね、男はどうしても感情が動く。その動いた時に精神統一もできなくなるので、まあ言えば男の、と言いましょうか、人間の弱さなんですよ。
はい、はい。
弱さなんです。だからね、一切のお酒も女性も入れなくて、山の中で、またはそういうお寺の中で、私は心乱れずに、このように悟りを得てとか言ってますけど、はいはい、どうもなんか仏教的な悟りの得方が違うんじゃないかと思ったりしますよね、ですからそのあなたの住んでるその中では、うん、それは心平穏かもしれへんけども、いざ外へ出てしもて、ほんで綺麗な女性とかまあ、そんな見たりして目がチラ行ったりとかしてしまってあーとなってしたら何のことやということになりますよね、だからそういうふうなことが、まあ、他、なんか、教育とか人権的なことなんかでも、それに触れささないだけで、あたかも心を守っているようなやり方してるときありますけども、本当世の中においては、それと触れざるを得ないわけですから。それに触れても、何ともない生き方。それをするというのが、やっぱ本来のやり方じゃないかなと思うんですが、だから仏教の場合はね、それをすることによって、お坊さんと修行とは住む世界が違うんだ。私たちが神仏に対して、こう、あなた方の仲介者となる特別な人なんだという。うん、なんか自分たちの立場を守るというかね、自分たちの権威のためにやっているような気がしてならないです。本来真理というのは、普通に生活する中で、その中で、心を整えていくということが、それが本来ではないかなと思ったりするんですよね。うん、ですから、その意味において、日本神道系のそういう姿っていうの本当にいいなと思います。だからこの前ね、ちょっとある番組の批判になるかもしれませんけど、ぶっちゃけ寺というお寺でね、昔お坊さんばっかり出てなんか皆さんから意見聞く番組があったでしょ。
ああ、ありましたね。
その時にね、まあこの言い方したらいけませんけども、僧侶として形的だけにとらわれた愚かな僧侶がいました。うーん、孫がね、
はい、
おじいちゃんはね、お寿司の握りがね、大好きだったの。
うん、
だからそれで、マグロとかのいろんなそういうね、うんうん、まあ、握りを、お供えしてたわけですよ。うんうん、そしたら、それを、何精進やのにからこんなことしたんですよ、で、叱ったって言って。バカじゃないかと思う。で、それで、次来た時に、お坊さんに叱られたから、うん、その孫さんが何をしたかって言って、
はい、
確か、画用紙かなんかでお寿司の形を作って、上に色を塗って、
はい、
で、これはマグロ、これはイカとか言って、はい、そういうのも紙で作って出してて。ね。そしたらそれを見てね、はあ、涙が出ましたって言ってたお坊さんがいましたけど、冗談じゃない。その真心、それが大事なのであって、精進、非精進っていうのは、そういう分けること自体がおかしいのであって。だからそういう、まさかね、その目の前にステーキをお供えしたんだったら、それはまあちょっと、ステーキはないやろとか言いたくはないけど、そういうお寿司をお供えしてるのに対してね、何なんだって。本当にそのこと思ったら、神様の場合だったら、鯛をね、お供えして、で今度そのお下がりでみんな食べてね、酒飲んで。もう本当に、喜び、喜び、喜び。だから、神様っていうのは、私を称えてくれるよりも、私が与えたもので、民たちが喜んでる姿を見るのが一番の喜びじゃないかと思いますよね。その意味において今年は、神事だけになってしまって、神事だったとしてもこう、敬うだけの過去になってしまって、その中でこう、神様のおかげで嬉しい嬉しい嬉しい嬉しいという、その感謝と言いましょうかね。そういうのが、やはり、あれは、ね、寂しかったんじゃないかなっていう気がいたします。感謝っていうのはやっぱ喜びが伴わないと、やはり感謝じゃないですよね。私、一年ほど前に、10月か11月に、まあ、感謝ってことで、はい、ある、ブレイズ・パスカルっていう人の、言葉を、この FM さんで喋りましたけども、はい、ブレイズ・パスカルが自分は何者であるか分かったって。 神様が何者であるか分かった、私は神を知った、多くの人たちが言っている神は本当の神ではない、私は正しい父を知った、正しい父を、あの言い方の、まあなんと羨ましいこと、あなたお父さん、神に対して言ったわけでしょ、皆さんでもどうですか、他人さんの子供からお父さんって言われたら、お前誰の子やって言いますでしょあんたのお父さんちゃうって言うでしょ。ところが、本当パスカルは、神に向かってお父さんって言えたということは、私はあなたの子供でやるということを悟った。だから神の子は神なんですよ。自分の命が神から分かり出たものでやるという、うん、でそういうものを悟ったがために、最後に歓喜、歓喜、歓喜の涙と書いてるんですよね。だから、歓喜ということは喜びでしょ、
はい、
だからこれ裏を返せば感謝、感謝、感謝の涙なんです、
うん、
だから感謝っていうのは喜びが伴わないと感謝ではない。私はね、この感謝ということに対して本当に素晴らしい体験をさせていただいたし、感謝っていうのはすごい現象も起きるんだよということをね、いろいろ体験させてもらったんです。それを、後半に話したいと思います。
はい、では皆さんと一緒に一曲聴いていきましょう。さて、それではトクトクトークの時間後半、今日は感謝のお話ということで、はい、いつもお話しいただいてます西国霊場火山山本光陽ご住職のお話、続きをお届けしてまいります。
はい、今感謝っていうのは喜びが伴わなかったら感謝ではないって言いましたよね、はい、だからね、今感謝っていう言葉を使うときに、ありがたく思えとかね、礼を感じよとかね恩義を感じようと、そういうふうな意味合いで使われているケースが多いような気がするんです、
はい、
でも本当の感謝っていうのはやっぱり喜びというものが伴わない限り、その人は感謝状態に入っているとは限らない。前私ここで自分が心筋梗塞した時に感謝をして、
はい、
ちょっといろんな現象をもらいましたという話をね、したことが、
はい、お伺いしました、
しましたよね、
はい、
あの時は心臓が止まりそうになってというか、まあ、手術も無事に終わったんだけども、はい、だけどその感謝をすることで、ちょっと現象をいただいて、お医者さんも首かしげるような結果となったというね、この話いたしました、
はい。
でこれ私だけの特別なことなんかなと思ったりしてたんですけども、でもそうではないみたいで、例えば私とご縁あった方ですけども、どうですかね、まあ実際あったことですから言いますけども、ある女性で乳がんになっておられて、まあ、ステージ1、また2行くかな、まあ、その程度ではあったんですけどね、
はい、
まあ、私とこが薬師如来ということですから、まあ病気平癒の仏様ですからね、そのご祈祷をした後、うん、その方に話したんですけども、
うん、
万象万物すべてに神仏の命が宿ります、これお理解いただけますか、すべてのものにですよ、ということはあなたの体の中にあるがん細胞にも、うん、その神仏の命が宿ることになりますよね、がん細胞だけは別ですね、あれ悪魔が宿ってますね、で、うん、じゃないでしょって、そういうことになりますよねって。で、その時にね、がん細胞君にも命があるんですよって。それをあなたは、やはりがん細胞というものは私たち人間からすると、まあそれが大きくなっていて転移でもすれば全体的な命をなくすと。だから、けてな命ですよね。自分がどんどんどんどん発達していくことで最終的には自分も死滅するというね。
そうですね。
がんの性質ってのは面白いなと思って見てるんですけども、その時に、まあ、不安がらずに、このがんが出たおかげで、いろんな感情というものが湧き上がったでしょ。だからその感情が、ね、あなたの人生の大いなる体験なんですよって、これはね、確かにね、がんになった方の気持ちを第三者が推し量ることはできるけれども 100% 推し量れない。しかもがんになった方も人それぞれ家族構成とか人生を歩んできた道とか全て違う、同じ感情湧くわけがないので、うん、あなた固有の感情です、いろいろ出てきたはずです、それはがん細胞くんが出てきたおかげでそのような感情を体験することができたんだよねって、自分の心の傾向性が見えてきたりとか、私が今何を一番大事に思っているのかということをしてみたりとか、また何も悪いことしてないのに、なして私にだけこんな目に遭わなきゃならないのとか、いろんなもの出てきたはずです。その出てきた心をゆっくりと見つめて、いい体験させていただいたがん細胞くん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、 ありがとうって心から感謝してごらんなさいって言って、そしてがん細胞に命があるわけです。でそのがん細胞を取るにおいては、そのがん細胞に到達するまでの正常なる組織を通って処置なされますから、一旦私の膝の時にもの怪我の時にも言ったようにね、体っていうのは私の膝でもそうですけど、メスがバッと入った時にでも何をすんねんと言わんとやね、あと黙々と文句を言わずに修復に励んでくれるのは体なんですよって。だから今回そこね、器具が入って癌を取ろうとしますけども、どうか、体さん受け入れてくださいね。今までの人生ありがとう、ありがとう、ありがとう。癌細胞さんありがとう。あなたの命を絶ちますけど、許してくださいね。あなたのおかげで本当にいろんな学びできましたって、心から感謝して、そういう思いで、手術に臨みましょうって。また手術に臨む時の、祈りもしてたわけですけども。で、そういうようなことをやってて、素直な女性でしたから、素直にそれやったんですよね。で、いざ手術の当日行ったら、癌が消えてたんです。はい。住職さん、癌消えてましたって言われて、
はい、
おかげで消えましたって、私のおかげじゃなくて、あなたがしたわけであって。だから、やはりあなた自身が自分で感謝をしたら、私が奇跡いただいたようにあなたもそういう現象でできたこと、私の体験は私だけのこの体験ではなかったんだ、そういうことにおいて良かったなと思って、そういうような体験も感謝ってなりました。また別の方ですけど、股関節の人工関節の脱針手術されました。股関節の手術も結構大きな手術ですから、もう大変みたいでございます。で、それ済んだ後、全身麻酔が切れたら、皆さん、その痛さというか、それでもう大変な状態に陥られるみたいですね。これはもう女性だったんですけども、その女性も今回手術しますから、どうかご祈祷してくださいっていうことでご祈祷してしたんですけども、ご夫婦で来られてましてしたんですけどね、その時にあなた股関節が悪いねんって、悪いっていう言い方あなた使ってへんって言ったら、いや言うてますとかって言うからね、悪いって言いなはんなって言って、それはなくて、その股関節はあなたと共に人生歩んできたその体でしょって言って、でその中でね、女性としてどうですか、あなたが生涯ね、生まれてから今までの間ずっと股関節はあなたを支えてきてくれてたんです、あなたと共にあったのです、人生を振り返ってください。そしてその時に、ああ股関節よ、あの時例えば子供の時お父さんお母さんと一緒に過ごして いろんなとこ連れて行ってもらった時も股関節は私と共にいてた。そして結婚する夫と出会った。夫に出会っていろんなところに行ったらないんですか？いろんな時も、その時その時もね、いい思い出、悪い思い出を思い出さんでもよろしいからね。いい思い出だけを思い出してください。でそして主人と一緒に旅行に行った時の姿、時ね。それからその方もお子さんいらっしゃいましたから、女性にとって出産って言ったらやはり大きな、大きな行事というか、体験ですよね、その時もあなたの股関節はあなたと共にいてくれて、あなたを支えてくれていたのだ、その股関節にずっと人生振り返りながら、あの時もありがとう、あの時もありがとう、あの時もありがとうと言って、そして今確かにすり減って痛いけど、その痛いっていうのは股関節そのものが一番苦しんでるわけであって、それは痛いのは今こななったけど、股関節にあるならばこれ悪なった俺なったって、何が悪なって、お前の人生ずっとお付き合いしてきたからこれ減ってきてこんなってんねやねんか、悪って悪かったねって言ってるかもしれないよって。だからその意味において、その股関節に対してあの時もありがとう、あの時もありがとうってずっと人生を振り返りなさいって言ったんです。そしたらその後同じような現象起きたんですけど、その振り返った時にね、やはりこう子供が生まれてとかいろいろ時とかね、そういういい時を思い出してたら、やっぱり胸がジーンとしたんですって、ね、 芝居した時にも枯田さん、あの時もね、主人として新婚旅行行ったねって、デートもしたねって、それからした時、あの時もこの体さん行けた、それはあなたが、ね、これもしもやね、生まれつきもしも身体不自由でなったりしたら旅行も行けなかったわけでしょって言って、だからそういうこと考えたら、あなたが支えてくれたおかげで、あそこも行けた、ここも行けた、ここも行けた、いろいろあったって、そして何よりもね、子供というのを出産するときに、あなたたちも私の体としてしてくれた、一つ一つ思い出していったら、ありがたかった、ありがたかった、ありがたかったって、もうなんか胸がジーンとしたらしいです。だからね、胸をジーンとさせる状態まで持っていてこそ初めての感謝なんです、本当の。ありがたく思ってますとかね、ありがたい、そんなんではただあの頭で思ってるだけであって、感謝っていうのはマインド、思考というかね、
はい、
考えてするものではなくて感情でするものですよね、
うんうん、
だからそういう意味においてこう胸が熱くなりましたって、そして今度大きな手術ですよ、股関節の手術して切って入れ替えるわけですから、
うん、
その時体さんメスが入って、僕の膝の時の手術じゃないけどもメスが入ってね、大変ですよね、本当にその時は本当にあの普通の膝組織化したら、なんで僕切られなあかんねんとかね、大変やねん、痛いやないかいとかね、格好で言ったかもしれないけど、そうなることに対して許してくださいねって、本当に実際ありがとう、ありがとう、ありがとうってこうやっておられたんですよ。そしたらこの手術終わった時に看護師さんから、何々さん鎮痛剤飲んでおられませんけどどうしたんですかって言われたって、みんなそんなこんだけ手術して痛くて痛くてって言うのにって言って、いやあんまり痛くないんです言
う
てね、
うん、
そうなんですよ、そういう現象が起きてます、
うん、
だからこの方もちょっとねオチがあるんですけどね、これ笑い話になりますけど、自分が嬉しかったからね、
はい、
だから同じようなこう痛い痛いで手術する人いるでしょ、
はい、
そしたらねこうやって家財の住職言われてね、こうやってこなしてこなしたらね、本当に後いてなかった、周りの人なんか大変やったのに私楽やってんって、
うんうん、
私はその方にも言ったんですけど、まあ確かにまあそういう感謝ってこと、最初はあのまた宣伝じゃないけど、まあ、こんなことを広めてもらったって言ってたんだけども、
はいはい、
どっちかほっと思って待てよと思って、
ええ、
あまりあの言いふらさえへん方がええよって言ったんです。だからこの番組で喋ってるのもそうなんですけども、注意しなきゃならないのは、
はい、
ほんでその人に運転したら他の人もやったんですよ、
はい、
やったんやけども結局痛かったんですよ、
はい、
あとのたちまってたんですよ、
はい、
ね、そしてその人にあんたから言われてな、ほんでこうやってちゃんと感謝してありがとうありがとう言うとったのにせーのに結局めちゃくちゃ痛かったわ。あんたそんな、嘘やろとかどうのこうのとか言ってて、その人が嘘つきみたいに言われてって言うから、だから他の人にはあんま言うなって言うてやろうって言って、私は感謝を言ったわけや。あなたは人生を振り返って、股関節と共に、あの時、あの時、あの時、あの時、あの時、その時、その時のことを思い出して、あなた胸熱くしたって言ってたでしょって。その人胸熱くしましたかって。してへんでしょって。だからこの番組でこうやって喋るのも感謝でこういう奇跡が現れたっていうのもいいんだけども、
うん、
どうか感謝をしたらええ結果が現れそうやから感謝しますでは絶対聞きませんからね。絶対ダメです。はい。だから本当に胸を熱くする状態になったればこそそういうものが、まず自分がすること。まず自分が行うこと、自助です、うん、まず何物事は全て自らがまず最初自助が、自助があってそして天の恵みがあるって、うん、もう最初から救ってください、救ってください、なんかしてくださいっていう、うん、それはもう全然何もないです、
目的が違うんですね、感謝が目的なはずなのに、
そう
痛くないのが目的になってしまったという。なるほどね、
うん、だから、だからあんまり言いなさいなんて言うたでしょって言って、だからその、ね、だから、だいたいそういう場合の、ね、本人がして私こうやって胸熱くしてしたんですよとかね、ちゃんと相手まで言ってくれたらいいけどね、なかなかそういうことも伝わらないから、そういう結果の方だけ言っちゃうんですよ、だからそういうことでね、皆さんこのリスナーの方、本当に感謝という胸熱くする感謝 感謝っていう、そういうのが素晴らしいいろんな現象が現れますから、うん、ぜひそういう体験もしていただいたら嬉しいなということで、今月の話を終わります。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。
はい、
お話を伺いしましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送は明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけますので、ぜひもう一度お聞きください。